はようございます。ここへ来ますと私はとっても元気を与えられるんですね。今の賛美歌を聞いていて何か胸に湧き立つようなものを感じさせていただきました。で、皆さんに最初に知っておいていただきたいことがあります。この教会の礼拝は小人数の小さな教会での礼拝というふうに言っていいかもしれません。でも私たちが捧げる礼拝はこれだけのものではないんですね。この福岡県下には数多くの教会があって、私は普段福岡中部教会という教会の礼拝に出させていただいていますが、だいたい150名ぐらいの方がおいでになられます。装備教会だけではなくて隅々に数多くの教会がありますね。この国にもたくさんの教会があります。私はここに来る前に長崎に30年おりまして、主として長崎古町教会という教会の礼拝に出させていただきましたし、時にはカトリックの教会に出席させていただきました。長崎には約7万のカトリックの信徒がいるんですね。ですから長崎市長はカトリックでないと市長になかなか当選しないというふうに言われているくらいなんですね。さらにこの日本に数々の教会があって、私はいつも礼拝に出るごとに自分が牧師をした浜松の教会や伊東の教会やあるいは長野の教会のことを思い起こします。そしてかつて一緒に礼拝した人と今同じ礼拝を捧げているんだという思いを抱いて、単に一人ポツンとここに座っているんじゃなくて、今隣にいる方と一緒に礼拝をしているんであり、そしてこの国のすべての人々と礼拝している。そればかりではありませんね。例えばアメリカの教会で礼拝を捧げたことがあります。もう実にたくさんの大礼拝ですね。それこそアメリカには何千万というキリスト者がいるわけですし、さらに全世界を数えますと約今日クリスト者は17億人いるというふうに言われております。で、その人々が今日一日この主の日、日曜日ですね、時を経るごとに全世界でもって礼拝を捧げるんですね。これはニュースにはなりません。どの新聞を見ても一言もそんなことは書かれていません。でもこれは事実なんですね。そして私どもの信仰は、私たちの先達たちが、もう見まかった人々が、もう古代から今に至るまでたくさんいる、もう無造無造の人々が今主イエスキリストを中心にした天における礼拝、それに預かっておられる。そしていつの日か私たちもそちらに移していただいて、この世の限りある礼拝ではなくて、すべての生徒とともに礼拝に預からせていただく。私たちのこの小さな礼拝もそういう実に壮大な礼拝の一つとされている、そのことを毎週毎週覚えていただきたいと思うんです。さて今日の御言葉に入ります。橋田壽賀子さんって方がいらっしゃいますね。テレビや映画の脚本家で有名な方ですね。おしんとか、あるいは渡る世間を尾根ばかりとか、あるいは春日の局といったような、まあ私どもがよく知っている作品の脚本を書いた人ですね。文化功労賞を得られた方です。ですから何にもしなくてもですね、国から何百万という年金がもらえる立場にある人です。 で、この人が最近安楽死で死なせてくださいっていう、そういう本を出されました。ご存知の方が多いと思います。熱海の立派なマンションに住んで、きれいな海を眺めて、何一つない不自由ない生活を、何一つ不自由のない生活をしているわけですが、年を取って死ぬということを考えることが時々あるようです。そして人に迷惑をかける前に、死に方とその時期を自分で選びたい、そういうことをこの本で書いておられるんですね。で、そのために安楽死させてくださいというわけなんです。で、この橋田さんの言い分にですね、共感なさる方は多いと思います。いろいろなことができなくなる、思い通りに生きることができない、これはつらいことですね。で、私も少し前にいくつかの病を負って、それができなくなって、ああ自分はオランダに生まれていればよかったなと思ったことがありますよ。オランダは安楽死法っていうのがあって、願えば安楽死させてくださるという、そういう唯一の国なんだそうですね。だけど日本ではそれが許されない。ですから橋田さんのこの本は人事ではなくて、自分もかつて考えたことのある、そういう考え方なんですね。今の安倍内閣は自助の精神、自分を助ける精神ですね。つまり自分のことは自分でしなさいとしきりに言う、そういう内閣です。で、そう言われればそう言われるだけ、それができなくなりつつある自分に気がついて、辛さは増していきますね。自分が生きていることはこの世の中の迷惑なんじゃないか。事実、家族にあれこれやってもらわなきゃいけない。で、そのことの負担感にあえいで、ああ、早くお迎えが来たらっていうふうに思う。ですから、人に迷惑をかける前に死にたい。その時を選んで安らかに死なせてくださいという思いが募ってくるわけですね。橋田さんは社会的に認められて悠々とした立場を持っている人です。経済的にも何不自由ない生活を確保している人です。世の中には認められない立場に身を置いている人、その日を生きるに必要なお金がなくて右往左往している人々がたくさんおりますけれども、橋田さんはそういう人ではないんですね。で、そういう立場に身を置き、お金を十分に持っていても、それで満足する人生を送れるかというと、そうじゃないということをこのことは示していると思いますね。ああ、もっとお金があればなんて私も思いますよ。ねえ、でもお金があれば幸せな人生を送ることができるかっていうと、そうじゃないんですね。橋田さんの問題はどこにあるか。そういう生き方のどこに問題があるか。それは自分本位っていう言葉がありますけれども、自分で全てを推し量るあり方、それをしようとする、橋田さんはそれをしてるんですね。ですから彼女が書くドラマを見てみると、そういう人物たちが登場するでしょう。困難に身を置いて、でも一生懸命自分で自分のことを考え、自分なりの生き様を貫いて成功する生き方をする。おしんがそうですよ。春日の局がそうですよ。そして蓮田さんはそういうふうに生きてきたんですね。 でも人間には自分の思うように自分を扱うことができない、そういうふうになるってことが起こるんですね。でその時に自分本位の在り方では行き詰まってしまう。それで安楽死させてくださいということになるんですね。人間は本来生まれたくて生まれてきた存在ではありませんね。父と母の交わりの中で偶然に生まれたのでしょうか。父と母も、私も3人の子供の父親ですけれども、思い通りに子供を作れたなんてことはありませんね。いや困ったっていう時に子供の介入を知るっていうふうなことがありましたよ。私にもドイツに留学することが決まっていて、しかしそのさなか妻のお腹に子供が宿る。で単身でしか行くことができない。身重の妻、二人の子供を残してですね、とてもドイツに勉強に行くわけにいかない。それで私は留学の方を断念した。そういう経験を持ってます。都合のいい時に子供が生まれるわけではないんですね。不都合な時に子供が生まれてくるってことだってあるんですね。ですから自分本位の人は子供を下ろしてしまう。せっかく神様が授けた命を自分の都合でもって死なせてしまうってことをするんですね。これは惨めではないでしょうか。命っていうものはすべからくこれは授かりものですね。授かったとしか言いようがない、そういうものじゃないでしょうか。私は次男で、私の上に5歳年上の兄がいました。で私には2歳下の弟がいます。で昔母に、どうして私とお兄ちゃんの間は、僕とお兄ちゃんの間は5歳の違いがあるのって聞いたら、間に子供1人宿したんだけども、その子は流産してしまったんだっていうことを母から聞きましたね。私の父と母にとってもその子を産み落としたいというふうに思ったというのはですね、僕は4人兄弟なんですけども、全部男の子なんです。で父は女の子が欲しかったんですね。ですから4人目の、つまり私の末弟が生まれた時のことを覚えてますけども、終戦後の混乱の中でね、自分の家で父は出産の世話をしたんです。でその時に生まれ出た子は男の子だったんですね。もう父は途端に不機嫌になりました。そのありさまを私は知ってます。人間の思い通りにならないんですね、これは。でそれは神様がその命を望み、神様が命を授けてこの世に送り出す、だからなんですね。そして神様はその命に必要なものを必ず与えてくださる。私は東京で生まれ東京で育った人間ですけども、牧師になるときに地方で田舎で牧師をしたいということを願いました。ですから私は今に至るまで東京で牧師職をしたことがありません。最初長野に行き、 その後伊豆半島に伊東に行き、それから浜松に行き、そして何ということか長崎に行ったんですね。大阪から西に行ったことがない私が40を過ぎて長崎からのお招きを受けて、これは神様の召しだと思って長崎まで行った。母はやめておくれって言って泣きましたけどもね、私は私の人生、私に与えられている神様の使命を生きる、そう思って母の涙を振り払って長崎にいました。長崎に行ったその年の夏に母は癌で見まかったんですね。自分の状態を知って子供にはそばにいてもらいたいというふうに母は願っていたんでしょう。ちょうど雲仙でキリスト教主義学校の事務職員の研修会があって、私は講師としてその任務に当たっていました。その時に母が危篤だっていう知らせが入って、で兄が来てくれということを伝えてきました。収容会の真っ只中ですよ。で私は主催者にこういうわけだから行かせてもらえないかって言ったら、先生がいなくなっちゃったらこの収容会は成り立ちませんと。九州のすべての学校の事務職員の人たちの研修会、それを流してしまうわけにはいかない、申し訳ないけども残ってください。それで私はその収容会が終わるまでいて、急いで長崎空港に行って、母に空港、家内に空港まで喪服を持ってきてもらって、そして東京に行きました。もう母の葬儀は終わっていまして、焼き場でもって母と別れをするっていうことがありましたね。牧師になって最初に行った長野の教会の俸給は、私が学生であった時代に得ていたアルバイト代よりも低かったんですね。で新妻を連れて、つまり2人で生活をする。もう半月過ぎるとですね、お金がなくなっちゃうんですよ。電気代や水道代、これはだいたい主任牧師であればね、牧師館があって牧師館の代金は教会が持ちますからいいんですが、私は副牧師でしたから住まいを与えられて、電気代と水道料は自分で出してくださいと。で集金が来る、お金がないんですね。ですから集金が来る日は分かっていますから、家内と二人で外に出るんですよ。そして長野の有名な川べりを歩いたりね、まあ結構楽しい思いをしましたけれどもでもね、一日としてご飯を食べられなかった日はありませんでした。今に至るまで神様が必ずそういう時に誰かを通してね、私が普段求めるよりはもっといいものを届けてくださるというふうなことをしばしば経験しましたね。神様が養い、神様が支え、神様が導いてくださるんですね。私たちは本来神本意のもとに生まれ、神様に支えられて、そしてこの世の命の終わりには主イエス様ご自身が、よく生きたな、さあ私のもとにおいでって言って迎えてくださる。そうなんですよ。私は昨年、親しい一人の 私よりも一回り年下の牧師を神様の身元に送りました。その方のことはこの間の礼拝の時にお話したかもしれません。偉い人だったなと思いますね。大腸がんだってことが分かっていながら東北で教会堂が崩れる状況の中で教会を建てる、その任務が終わるまでは自分は辞めるわけにはいかない。で、落成した後教会に辞表を出して、そして息子さんが九州医療センターのお医者さんになっていましたから、息子さんの招きによって福岡へ来た。ところがもう行った時には完全な末期がんだった。私がお見舞いに行った時には、これは瀬戸先生をお見舞いした少し後でしたけどね、もう胃ろうをしておられました。つまり口から食べ物を食べるってことができなかった。でもとても元気でしたね。彼の魂は本当に高揚してました。ニコニコ笑って私とお話をしました。で、最後に高橋牧師っていうんですけどね、高橋さん、僕たちはいずれにしても神様のことに迎えられるそういう立場ですと。あなたにいつか、いつの日かお迎えが来るかしれない。いや、あるいは僕のが先になるかもしれない。でも必ずお互いに信じましょう。私たちが身元に行くときにまず迎えてくださるのがイエス様だってこと。その後彼の手を握って祈りました。互いの手を握っているその私の手の上に彼が落とす涙がポタポタと落ちました。祈り終わった後ニコッと当たって、そうですねっていうふうに言いましたね。で、その彼が葬儀の時には歌ってほしいという言った歌がありますけど、残念ながら神聖賛美歌には入っておりません。私はできたらその歌を歌いたいなと、次の礼拝の時にね、もう次の礼拝の聖書の歌詞大体決めているんです。で、まあ、あらすじを考えているんですけどね、歌いたいと思って探してみたんですが、残念ながら神聖賛美歌には載っていません。で、その方が亡くなって、その賛美歌を歌って、そして彼を送りました。イエス様が彼を、ああお前よくやった、教会のためにお前は尽くし尽くした、私はお前を深い喜びのうちに迎える、そう言っておられるというふうに信じました。さて、今日最初に読んでいただいた旧約聖書の言葉はこういう言葉ですね。あなた方は急いで出るに及ばない、また飛んで行くにも及ばない。主はあなた方の前に行き、イスラエルの神はあなた方のしんがりとなられるからだ。見よ、我がしもべは栄える、彼は高められ上げられ非常に高くなる。イザヤ書の第52章の言葉です。で、この言葉は第二イザヤという人が語った言葉だというふうに言われています。この言葉を聞いた人はこの時国を失って遠く離れた異郷で外国人の支配下で暮らしていました。紀元前587年という年にユダの国は 今で言えばイラクにあたるわけですが、当時のバビロニア王国に攻められて、そして3年持ちこたえた末に兵糧攻めに耐えかねてついに陥落するということが起こったんですね。それだけだって大変な状態だったんですね。ところが彼らはバビロニアに連れて行かれた。エルサレムからですね、バビロニアまで約2000キロあります。その間には山があり、そして広大な砂漠が広がる。約1万人というふうに言われているユダの人々がそこを捕囚として、囚われの民として連れて行かれたんですね。シベリアに連れて行かれた日本人たちのことを考えていただくといいです。太平洋戦争の末期にソ連が参戦して、そして満州にいたたくさんの日本の兵士が捕らえられて、解放されるのかと思ったらシベリアの奥地に連れて行かれたんですね。これはドイツの兵隊の場合も同じで、ゴルビッツァーという、本当はカール・バルト教授の後任になる、それほどの神学者になった人ですね。で、彼もまたドイツ軍の兵士であった。捕らえられてシベリアに連れて行かれた。その記録があります。捕虜記っていう。それを読んでみると、まあひどいもんですね。ゴルビッツァはそれを経験してるんですね。で、しかしね、シベリア抑留っていうのは長い人で5年、短い人は2年ぐらいで終わったんですね。けれどもユダの人々のバビロン捕囚っていうのはなんと50年続いたんですね。バビロニアがペルシャ帝国に滅ぼされて、ペルシャの王となったキュロスという人がバビロンに囚われていたユダヤ人の解放令を出すんですね。50年経っているわけですから、最初にバビロンに連れて行かれた人たちの第一世代っていうのはもう死んでいる。その子供たち、その世代になっているんですね。で、ふるさとに戻れるって言ったって、ふるさとはもう荒れ放題になっている。これはね、長崎のカトリックの人たちがキリスト信徒であるっていうことが発覚して、そして浦上四番崩れっていう有名な事件がありますけれども、約4000人の人たちが、いいですか、江戸時代の末期の長崎にね、4000人ものキリスト者がいたっていうのは本当に驚くべきことですよ。江戸時代250年をね、ずっとキリスト者として生き抜いてきたわけですからね。その人たちはしかし捕らわれる、そして各藩に送られる。津和野だとか名古屋だとかね、鹿児島とかそういうところへ配慮されるんですね。明治元年から明治6年まで約5年、諸外国からの圧迫によって明治政府は信仰の自由っていうものを認めざるを得ない。それゆえにいわゆるキリシタン禁令の考察というものを下ろす。で、そういうことが起こって彼らは浦上に帰ってくるんですが、浦上はどうなっていたか。たった5年ですけども、もう荒れ果てた跡地になっていたんですね。まして50年荒れ放題に晴れた土地、そこには外国人たちが勝手にやってきて自分の農地にしたり、隣にいたサマリアの人々が目を光らせて そして変なものが入ってこやしないかという用心をしている、そういうところに戻っていかざるを得ない。ですから深い喜びのうちにですね、戻っていけるというような状態ではなかったんですね。で、そういう人々に向かって、ですから彼らはもう王子を恐れ、帰るなんかまっぴらだ、補習であっても今ここにいればなんとか生き延びられる、そういう気持ちにある人々に対してこの言葉が語られるんですね。あなた方は急いで出るに及ばない、飛んで行くにも及ばない。主はあなた方の前に行き、イスラエルの神はあなた方のしんがりとなられるからだ。こういう言葉を第二ザヤは人々に語りかけるんです。慌てて急いで出る必要なんかない、落ち着けっていうことですね。まずここで言われてること、落ち着け、落ち着いて私があなたの前に行き、私があなたの後ろにいる、いいですか、先頭に私が立っていく、神様が言われる。そして私がしんがりにいるって神様が言われる。最初により終わりにいるっていうのはどういうことか。これはですね、初めから終わりまでってことです。どこにいてもってことです。私は初めであり終わりであるって言葉があって、皆さんご存知だと思いますけども、これは私は最初から終わりまでいつでもお前と一緒にいる、こういうことを意味する言葉なんですね。私は先頭によりお前がどこにいてもお前の傍らにいる、一番最後にいる、導き手であり守り手であるということをこれは語ってるんですね。それを言った後でですね、とても不思議なことをこの預言者は言います。見よ、我がしもべは栄える、彼は高められ上げられ非常に高くなる。前の文章とどうつながるのかっていうふうに思わさせられる言葉ですね。でもこれは深いつながりがあるんです。というのは、我がしもべは栄えるっていうのは誰のことか、神様がお送りくださるそのしもべのことだ。我がしもべですからね。彼は高められ上げられ非常に高くなる。これは誰のことを予言しているかと、イエス・キリストのことを予言しているんですね。私が前になり、そして後になる、その間いつも共にいる、こういうふうに言われることをですね、言葉だけのことじゃないんだぞっていうことを神様は言っておられるんです。口先だけでそう言ってんじゃない、お前と共にいる実在を私はお前に授ける、これがイエス・キリストのことを指し示す言葉なんですね。イエス・キリストとして私どもと共に神様がおられる、その方が私たちの前におり私たちの後にいる、だから慌てるな、落ち着け、安心して生きろ、こういうふうに言われるんですね。今日もう一箇所、ヨハネによる福音書をお読みしました。これは梅木さんの起点で今日の招きの言葉としても朗読されたところですね。ヨハネ福音書の第10章ですが、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てる。イエス・キリストは私たちの前になり終わりの方にいてくださる方ですが、私のためにご自身の方で命を捨ててくださる、そういうお方だっていうことですね。羊飼いでなく、羊が自分のものでない雇い人は 狼が来るのを見ると羊を捨てて逃げ去り、また狼は羊を奪いまた追い散らす。私は牧師をしていて、同僚の牧師の中でですね、これと同じことをするような方たちがいたっていうことをしばしば思うんです。自分の意に染む人たちだけを連れてってね、そして教会をぶち壊しにするというようなこと、そういうことが残念ながら教会の中で起こる。まあ、この教会もそういうことをやむをなく経験されたことでしょう。でもイエス・キリストが共にいてくださって、そしてこの教会のために命を捨ててくださるお方、その方がこの教会を支えてくださる。だからそういうことがあっても教会は揺らんことがないんですね。不届きな牧師が不正なことをしでかす、そういうことはよくあります。お金のこと、女性のこと。まあ私はよく父親からですね、男が失敗するのはな、金と女と酒だ、これだけは用心しろ、こういうふうに言われたことがあります。財務省のお偉いさんがですね、そういう教育を受けていたならばどんなに良かったのにっていうふうに思いますよ。まさにお酒とお金で失敗してるんでしょ。TOKIO の一人のメンバーなんかも全くそうですよね。そしてそれで失敗する牧師もいるんです、残念ながら。それで教会は苦労します。でもね、教会は潰れません。なぜかなら教会を根本から支えるのは牧師ではなくてイエス・キリストだからです。イエス様が良き羊飼いとしてこの教会を支え守ってくださる。だから安心していいんです。いいですか。右往左往する必要はないんです。落ち着いて神様に任せていいんですね。神様が共にいてくださるんです。その方が教会を支えてくださっており、教会の主なんですね。その方が私たちと共にいてくださるんですね。この教会の仲間は皆その方によって守られている、そういう存在です。私たちはお互いに仲間として、互いの羊飼いのコピーでありましょう。私たちは他の教会と共なる枝のうちにあります。ですからイエス・キリストのコピーとして他の教会の兄弟姉妹たちと共に互いに支え合い、互いに落ち着いて歩んでいきましょう。この国のすべての教会と共に今存在するすべてのキリスト者と共に、そしてこの今日の聖書の言葉の一番最後にですね、16節ですが、私にはまた私この囲いにいない他の羊がいる、私は彼らをも導かねばならない、彼らも私の声に聞き従うであろう、こういうふうに主イエスは言っておられます。教会の偉いのばかりではなくて、教会を訪れてくださる求道者の方々、その方々と親身になって 共にありましょう、ね、またこの町のすべての人々に対して心を配りましょう。なぜならその人々もまたこの囲いにいない他の羊だからなんですね。そういう意味で私たちも人の前となり後となって支え合う、そういう存在でありましょう。そうすれば主の栄光がこの教会の土台から輝き出て吹き出して、そしてこの教会は豊かにされていくでしょう。この国は本当に豊かな国になるでしょう。そのような豊かな恵みのもとに私たちは身を置いていることを覚えて、自分本位にものを考えるのではなくて神様本位にものを考える、それがどんなに豊かなことであるかということを今日教えられましたわけですから、一緒に一緒に神様本位の人生を生きていくようにしましょう。その先にはね、本当に思い煩うような人生はないですよ。神様本位に生きるとき、私たちに思い煩う何者もこれはなくなります。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神様、あなたは誠に豊かな御言葉を持って私たちを導いてくださることを覚えて心から感謝をいたします。あなたが前に立ち後ろにあって私たちを支えてくださいます。あなたは良き羊飼いとして私たちのために命を捨ててくださる、それほどの愛を注いでくださいます。そのあなたを、そのあなたこそ我が本意として生きるものとさせてください。筑紫の南キリスト教会に、この愛する教会に豊かな祝福をあなたがお捧げくださっていることを感謝します。教会の枝とともにこの週もまた主の恵みのうちに歩ませてください。感謝を持って主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。